スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はおじさんって思われないように意識しているってことなんですけどそれは何でしょうか？
そうですね、はい、おじさんね、あのじゃあ千田さんに逆に聞きますけど、おじさんってどんなイメージありますか？
あ、匂いが臭いとか
カレー臭ね、はい、勘弁してあげてくださいみたいな
あと一言多いとか、ため息をつくとか。
ああ、はい、なるほどね。おじさんの特徴っていろいろあると思うんですよ。でおじさんってぶっちゃけめんどくさくない？めんどくさいんですよね、おじさんって。僕もその例えば、まあ、あの向こうの営業の方とかとちょっとお話しする時だとか、その向こうの相手がおじさんとかになってくると、まあめんどくさいことが起きたりするわけですよね。めんどくせえなみたいなね、もうちゃっちゃとやれやとか、あのもういいからやね、話進めろよとか、なんでそうやってこうなんかこうすったもんだの、その駆け引きをやらなきゃいけないんだよとか、もう例えば単純に、ちょっと お値段の方をとか下げてくださいとか、値引き要請の話を例えばちょっとしたいんですとか言って素直に言えばいいものを、例えばあのそれってどういう要件なんでしょう、あ内訳を教えてくださいとか言って、こうなんかあらを探そうとしてくるとかね、なんかそういうのって結構めんどくさいんですよね。めんどくせえなーみたいな感じになっちゃうわけですね。まあそういうのが、まあ、あのここねちょっとちょこちょこってあったりしたので、あおじさんめんどくさいなとか、例えばもうすごい身近なところで、例えば、駐車場からね車出ようとした時に、そのおじさんがあの、ね、テクテク歩いて、その若者顔で歩いていってみたいなとかね、ちょっと意味わかんないかもしれないですけどなんかもうおじさんってめんどくさいんですよね。もう車入りたいんだけど入れてくれないとかいっぱいあると思うんですよ。でおじさんとか、まあこっちの方関西の方でおっさんとか言ったりもするんですけど、おじさんおっさんって中年男性のことを指すわけですね。で具体的に何歳からかって知ってますか、千代さん？具体的に何歳からおじさんおっさんって言われるのか。
45歳ぐらいですか。
ああなるほどね。これ博報堂によると、まあ、あの出したらしいんですよ、あの結果発表ですよと。 43.24 歳からがおじさんですよと。ちなみにじゃあおばさんは何歳からかっていうと 43.12 歳ですよと。まあ43歳からね、単純に43歳からはあのおじさん、女性だったらおばさんになってしまう年齢になってしまうわけです。僕はもう完全におじさんなわけですねもうおっさんなんですね、完全に。その、 あのおじさんを、そのじゃあおじさんじゃない、今おじさんなわけですよ。じゃあそのおじさんを卒業する、次おじさんを卒業するって何かっていうと、年寄りで、ね、お年寄りになってしまうわけね。じゃあそのお年寄りは何歳からだと思いますか？
60歳ですか？
60歳、はい、実はこれも出ています。お年寄りになるのは、はい、68.66 歳です。つまり43歳から69歳までがおじさんですよということになってくるわけね。まあ、69歳からがお年寄りになってくるわけですから、まあ、68歳から68歳までがおじさんですよというわけですね。つまり、まあ、約26年間、 まあ、約 4半世紀っていうのかな、あのおじさんになりますよと、まあ、僕はもう完全におじさんの世代に入門で入っていったわけですね。もうおじさんですみたいな感じなんですね。じゃあそのおじさんには実は7つの特徴があるというふうに言われています。でまず1つ目が許さない、2つ目が、戦わない、で3つ目が燃えない、4つ目がつるまない、まあ、かっこつまらないというのもあります。で5つ目が直さない、で6つ目が人情派、7つ目が庶民派って言われるこの7つと言われているわけですね。もう頭、耳が痛いみたいな、まあ、そういうふうにその許さないだとか戦わないっていうふうなね、そういう7つの特徴を、まあ、そういうのをなるべく排除していって、まあ、許しましょう。些細なことでね、ガーッと怒る人とかいてるじゃないですか。そういうのをこうやめ、あの、ね、もうすぐ許しましょうよと。で、戦わない、まあ、戦いましょうねみたいな、もういいですみたいなんじゃなくてね。で、まあ、その、どうせ俺なんかやっても意味がないんだよみたいなことを言わずに、いや、ちょっとやってみるわみたいな感じでね、やってみたりとかね。で特になんかね、あの特徴として昭和のおじさんっていうのは、その経験主義の人が多いっていうふうに言われていて、自分の経験を信じて、あのその俺はただ年齢を重ねてきたわけじゃないんだっていうプライドがあるため、その同僚だとか部下に厳しく当たりがちらしいです。なるほどねと。であとその絶大な権力を持っていた父親の姿っていうのを、まあ、見て育った世代だと、まあ、これ多分最後の世代になるのかなというふうにもう思いますので、で特にその会社に入社した頃も上司や先輩だとかがその家族のように面倒を見てくれたことがあるから、その周りの、まあ、周りの人たちだとか下の世代なんかに対してそのまあ干渉しすぎるっていうのもあるらしいんですね。で年功序列が成り立っていた昭和だったらその通用したんだけど、その中年がお金も権力も失いつつ令和ではあのそういうのはもう通用しにくいですよねっていうあの厳しい声もあるわけですね。じゃあそのちなみに嫌われるおじさんの特徴っていうのがあるわけですね。で例えばあの仕事面では常にイライラしている、で叱れば人が成長すると思っていると、で苦労した世代と自負しているっていうのが特徴があるんですけど、千代さんどう思いますか？
確かに喋ると説教臭い時がありますよね。
説教臭いね、はい、ありますね。じゃあプライベートでは、はい、キャバ嬢やアイドルに説教する、で他人の子育てにアドバイスする、で渋さがあると勘違いしていると。その辺どうですか千代さん？
と思います。
で見た目に関して言えば無駄にでかい声だと、で人混みでその邪魔になるぐらいこうぶつかっていくみたいな、で飲食店の店員に横柄な態度を取るって、これどうですか？
多分そうだと思います。あの混んでても待てないですよね、そういう年代
って。なるほどね。うちの、まあ、父なんかもそうですね、完全にもう混んでたらもう怒り出すパターンですからね。
なるほどね、食事も来なかったら怒りますよね。
ああ来るね、あの、うん、食事が遅いと怒り出すもんね。 ありますね、まあ、でもそれどうなんかね、おじさん世代なのかお年寄り世代なのか。お年寄りにも同じっていうことなのかもしれんね。なるほどね、そうかもしれんね、まあ、僕は全然そんなことはないですね、はい、無駄にでかい声かって、いやでかい声じゃないと思いますと、人混みでそのもうぶつかるような、ね、そんな邪魔になるような歩き方してるかとか、飲食店の店員に大変な態度取ってるかって、いやそんなことないかなと。で仕事でも常にイライラしてるわけでもないですし、まあ、叱れば人が成長すると思っていないですし、まあ、苦労した世代だと自負している、まあ、ずっと言ってるかもしれないです、それ。キャバ嬢やアイドルに説教するとか、他人の子育てにアドバイスとか、渋さがあるとか、まあ、その辺はちょっと僕はないかなというふうに思います。でちなみに SNS に関して言えば、投稿文に絵文字を多用するだとか、ツイッターで長文のアドバイスをするとか、SNS は Facebook が中心とかっていうのがおじさんの特徴ですよっていうふうに言われてるわけですね。じゃあ反対に、脱おじさんになるために、その、まあ、例えば女性が魅力的に感じる大人の男性っていうのはどういう特徴があるのかっていうのが、まあ、これ12個あるらしいんですよ。でまず1つ目が清潔感がある、で2つ目が適度な筋肉から感じる色気がある。3つ目が、シンプルで清潔感のあるファッションですよ。で4つ目が姿勢が良くて堂々としている、5つ目が話し方に余裕がある、で6つ目が仕草がゆっくりしている、で7つ目が経済力がある、で8個目がレディーファーストで女性にその気を使わせない、で9つ目が仕事に対して真剣である、で10個目が教養がある、で11個目が、謝罪を素直に表せると、で、12個目かで感情の起伏が穏やかで包容力があるっていうことらしいんですよ。 どう思いますか、大人の男だな男性だなと思うのはどうですか。
そうですね、
他に何かありますか。
特にないです。
あ、なるほどね、はい、で逆にそのおじさんになってしまうのはさっきの反対になりますから、清潔感がないだとか、体調が崩れて、体型が崩れてるだとか、説教臭い、出てましたね、説教臭いがあるだとか、謎のファッションセンス猫背、頼りない、そして武勇伝を繰り返すやべえみたいな感じですね。
自分の、
うん、
あの感性を押し付けてきますよね。
なるほど、なるほどね。
Gパンとか、
あ、Gパンね、
押し付けてきますよね。
GGパンはもうおじさんファッションらしいですからね。
自分の若い時流行ってた服を押し付けてくるっていう。
あ、なるほどね、そうだね、ね謎のファッションセンスねなるほどね。じゃあで、まあ、愛されるおじさんトップ10っていうのがあるんですよ。で何かっていうと、1つ目が誰にでも態度が公平ですよと、で2つ目がミスを認めて謝罪ができますよと、で3つ目が責任感が強いですよと、で4つ目が常に自然体で自由ですよと、で5つ目がリーダーシップがありますよと、6つ目が常にその笑顔を絶やさないですよと、7つ目が人生を楽しんでいますよと、で8個目が同僚をよく褒めますよと、で9つ目が容姿に気を使っていますよと、で10個目がマネジメント力能力が高いですよということなんですね。佐藤さんどうですか。はい、私は、はい、あの愛されるおじさんトップ10何個か入ってるんじゃないかなと思ってるんですけど。
何個か入ってると思います
何個か、
はい、
少ない多い、少ない多い、
半々ぐらい、
半々まだあのやばいですね、まだ愛されるおじさんではないかなと。でなんかね、あのさりげない心配りができるかどうかっていうのが一番のポイントですよっていう話らしいんですね。でじゃあおじさん化する理由っていうのが4つあるぞっていうことなんですね。で1つ目がその見せ方、見られ方の意識が低いとおじさん化しやすいですよと。で2つ目が中身が大事だ、それだけだとやっぱおじさん化しやすいですよと。で3つ目がかっこよく年を重ねるっていう意識がないとおじさん化しますよと。で4つ目がその異性と そのパートナーとの関係が薄くなってしまうとおじさん化してしまいますよっていう、この4つがあるわけですね。なるほどなと。じゃあ反対にかっこいいおじさんになるためにはっていう、まあ、これも3つありまして、1つ目が年功序列っていうのをやめてそのフラットな関係を築きましょうねと。で2つ目がその他人目線で自分をメンテナンスしましょうねと。で3つ目が好奇心に蓋をしないっていうのはあるわけですね。で、まあ、僕ももうおじさんですからね、まあ、今日もちょっといろいろ重なって、なんでおっさんってこんなんなんだよみたいなのがあったんで、あれでも俺ってもしかしてもうおっさんだよね普通に考えたらみたいな、あの加齢臭もするしみたいな、娘からパパ臭いよなんて言われてしまうわけですね、はい、寝起きが臭いとかね枕が臭いなんて言われてしまうわけですね。おじさんなわけですよ。じゃあそのおじさんって一体何歳からおじさんって言われるんだろうから始まって、まあ、いろいろ調べてみたわけですね。で、まあ、僕のチャンネル見てくださってる方って男性がほとんどなんですよ。 98% 男性なんで、まあ、若い方もいらっしゃれば、僕のようにそのおじさんの年齢もいらっしゃるわけですから、まあ、そのおじさんと言われている年代の方はこれ注意しましょうねと。でもうすぐ、ね、おじさんになる方も要注意ですよと若者 もうあっという間におじさん化になってしまいますから、まあ、おじさんにならないために、うん、まあそのでもいろいろ見ているとやっぱその、まあ、笑顔とかいろいろあるけど、営業マンって結構そういうのってあの持っている人多いんじゃないかなと思うわけね。あ、そのおじさんにならない特徴を持っている人が多いんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。その営業ってやっぱりね、その相手と相手がいるその交渉っていう話になってきますから、やっぱ相手のことも考えて自分もどう見られるのかっていうのも考えたりするわけですからね、まあ、そう思うと営業マンっていうのはそんなにおじさん化しにくいんじゃないかなと。まあ、だけどやっぱ武勇伝を繰り返すだとか、そのもうこう肩をね切って風を切って歩いていくみたいなっていうのもやっぱちょっとね、無駄にでかい声とかねあるんじゃないかなと。でも飲食店に店員に横柄な態度とか取る人は少ないんじゃないかなと、まあ、僕が見てる限りでは少なかったですけどね。うん、まあ、常にイライラするとかそんなんもなかったかなとは思いますけど、まあ、もしかしたらね、やっぱちょっと人によったりとか、その年代とか世代に応じてやっぱ常にイライラするっていう方もいらっしゃったりするのかなというふうに思いますし、
接客業をしてる人には少ないじゃないですか。
あ、そうだね、あ、そうだと思う、まあ、営業だけじゃなくてね、接客業とか人と人とフェイス2フェイスをやっている方だったら、そういうおじさんか、まあ、あとおばさんかもあると思うんですけど、そういうのはやっぱならないんじゃないかなというふうには 思うわけです。やっぱ相手のことも考えるわけですからね。やっぱそう相手のことを考えないようなことを仕事にしているというか、相手と、ね、接触しないというか対面しないとか、ね、そういうのがないってを、そういうふうになったりするのかなというふうにも思いますからね。いやーで もう僕もあの、はい、おじさんですよ。完全なおじさんになっているわけですから、僕もおじさんにならないように、あのね、魅力的な大人の男性っていう風にね、あの 見られるように、ちょっとあのこれを見ていらっしゃる方も一緒にね、あの成長していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。